マユーの福祉橋渡し。マユーがスタジオを飛び出して福祉の現場を体験し、臨場感あふれる生の声をお届けします。笑って泣いてまた笑う、マユーと福祉の世界へようこそ。パーソナリティはマユーこと花房マユーです。この番組は株式会社清和産業の提供により、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、岡山スタジオからお送りします。皆さん、おはようございます。一週間のご無沙汰です。お元気でお過ごしですか？さて、今回のマユーの福渡しはスタジオ収録です。お客様は前回の突撃先の倉敷地域基幹支援相談センターの相談専門員、内田遥さんをお招きしました。内田さん、どうぞ
よろしくお願いします。倉敷地域基幹相談支援センターで相談支援専門をしています内田遥と言います。よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。今日はですね、はい、どんなお話かというと、
はい、
倉敷地域基幹支援相談センターの役割とその重要性、なんか難しいこと書いてみました。
はい、すごい困ってます。はい、
あら、
はい、どういうふうに説明しようかな。
それにめちゃ長い名前ですね。
はい、
これも私練習しました。かまんように。
はい。
はい。
うちの職員も、はい、新しく入ってきた方は、はい、必ず電話の時に噛みます。
はい、ほんまこれ長すぎ。
はい。長すぎるんですけど、ちょっと必要な名前で付けさせてもらってますので。
です。で、倉敷地域基幹相談支援センターの、
はい、
ってどんなとこっていうのは突撃の時にもうお聞きしたんですけど、
はい、
たっぷりお聞きしましたが、今日だけ聞いてくださるリスナーさんもいらっしゃると思うので、
はい、
今度はザクって簡単によろしくお願いします。
はい、すごい難しい今オーダーをいただいたんですが、とても簡単に説明をさせてもらいますと、基幹相談支援センターは本当簡単に障害のある人や、
はい、
その家族またその関係者の相談の窓口の一つです。
はい、はい、ものすごく簡単でよかった、はい、でですね、
はい、
そういう相談をするとこっていうのは、
はい、
ここだけじゃないですよね。
そうですね、はい、岡山県内いろんなところにあると思うんですが、
はい、
僕が活動している倉敷市と林間町というエリアでは、
はい、
うちを含めて約40箇所相談の事業所があります。
はい、それは事業所というんですよね。
そうですね、相談支援の事業所です。
うん、はい、そことは違うってことですか？
そうですね、かぶってる部分もあるんですが、役割が、
はい
はい
はい、
それぞれ役割が分担させてもらっているところがありまして、
はい
はい、基幹センターをすごい簡単に言うと、
うん、
相談支援事業所が約40箇所あるんですが、
はい
はい、そこの広報支援であったりとか、そこで働いている方々が少しでも倉敷市それから林間町というエリアの中で働きやすく相談の仕事ができるようにサポートをさせてもらっている機関を基幹センターが担っている。
はい、
はい、
皆さん分かりました？
分かりにくいですね。
はい、じゃあ分かるように内田さんに語っていただきます。
いやどうしようかな。
例とかはどうでしょうか？どういうサポートといっても、
はい、
相談事業所もサポートされてるでしょ？
そうですね。
ね、
まあ、今例っていうところであったので、
はいはい、
まあ、すごい本当にこれも簡単にっていうところでなんですが、うんうん、まあ、今障害のある方たちのサポートっていうのをさせてもらってはいるんですが、
はい、
すごい今世の中っていうところでもなんですが、問題がすごい複雑化をしていまして、
はい、
一事業所だけでその障害のある方やその家族を支えるっていうのがだんだんこう難しい時代になってきている、はい、その方の問題だけが解決できたらいいっていうわけではなくって、例えばご両親がだいぶご高齢で介護のサービスを使わないといけないであるとか、
はい、
ケアマネさんと連携をしないといけないっていうようなことがあったりとか、
うん、
逆にその方の今度子供さんにも何かしらの障害があって、うん、本人たちだけじゃなくって今度子供さんのサポートをしないといけないという時に、なかなか一事業所だけでは解決が難しい、
は
い、で課題の整理であったりとか役割分担っていうのをしないといけないんですけど、それをそこの人だけでやろうと思ったらすごい大変なので、一緒に何が課題なのかとか、どんな応援団を作ったらいいのだろうかというところを一緒に考えさせてもらって、例えば保健所の方が一緒に動いていただく必要があるんだったら、そこにもお声掛けをさせてもらったりとか、病院の方たちとも一緒に連携取らんといけんとなりましたら、そちらにもお声掛けさせていただいたりとか、
はい、
こうやってチーム作りをさせてもらったりとか、はい、個で支えるんではなくって、
うん、
縁であったりとか面っていうようなイメージで、うん、輪になってみんなでその人だったりとかその家族を支えようというところのチーム作りをする役割、
うんうん、ということはもし、私が私が障害者だとします。
はい、
で困ったことが起きました、
はい、
どんなことにしようかな、どこのどんなことがお仕事がないんですけどって、まずどこに行くと言ったらそこの地域の相談事業所に行くんですね。
そうですね、ご相談があった時に、
うん、
どこに行かれるかっていうのは本当多分その方々によって、
うん、
バラバラかなと思うんですけど、例えばその市役所に相談にいきなり行かれる方がいたりとか、
は
い、自分の近所に相談の事業所があるわっていうのだけ知っていて、
うん、
とりあえずそこに行ってみようかなというところで、
うん、
もしかしたら入り口は違うかもしれないんですが、
うん、
はい、相談の方に来てくれた時に、
うん、
例えば一旦うちにというところで、
うん、
今お仕事を探したいなっていうところも、うんうん、なかなかやっぱりこう福祉に縁がないと、
うん、
どこで探したらいいんだろうかとなると思うので、
うん、
一旦うちで相談を聞かせてもらって、あ、花房さん、まゆさんだったら、
うん、
この仕事をしたいって言ってるんであれば、倉敷のここを紹介させてもらおうかなというような、
うん、
問題、課題の整理をさせてもらう。
うん、
で、まゆさん、ここを紹介させてもらいますよというところをご提案させてもらったり、その紹介する先には、この逆にまゆさんという方から相談があって、うん、お宅を紹介させてほしいんですけどいいでしょうかというような、
うんうんうん、
そういったことをつなぎ役橋渡しというようなことを、このちょっとタイトルにもかぶってるような、
うん、
福祉橋渡しっていうのに近いのかなというような、
うんうん
うん、そういったことをさせてもらえるかなと。
じゃあ相談事業所に私が行ったら、まあ、事業所じゃなくても市役所とか、
はい、
何かその近所の人にでも行きたいんじゃけど知らないんじゃとか言ったら、近所の人がいやいやそんなとこ知っとるよとか、まあ、その方法はどうあれ、
はい、
とにかく相談するところにたどり着いたら、
はい、
そこから、
はい、
相談所では できん、うん、これちょっと難しいな、
難しいですね
って言うたら相談、地域基幹相談センターへ、なんかこう難しいことが多いんです、花房まゆさんが、
はい、
なんかいい方法はないでしょうか言って、
はい、
相談員さんが言われるんですか。
はい、相談内容を聞き取りをさせていただいて、
うん、
なので例えばうちにもしかしたら来ていただいて、
うん
うん、そこでどんな相談内容なのかっていうのを一緒に聞き取りの中で整理をさせていただいて、あ、これはうちが担当させてもらおうかな、この役割はうちじゃなくってここの方が適してるかなというところでご案内をさせてもらえるかなと。
ああそうか、 あ、そしたらどこが窓口でもええわけなんだな。
そうですね、はい、窓口だったり入り口はどこでもいいのかなって言ったら失礼かもしれないんですけど、うん、その先でその人が抱えてる課題がちゃんと解決できるようにだったりとか、
うん
うん、そういうところにつながれたら、
うん、
決して別に窓口がうちでなくてもいいのかなとは思っていまして、入り口窓口っていうよりかはそのつながることの方が大事かなと。
ああそうか。でそう言っていって内田さんが聞いてくれて、でようよう聞いとったら、いやうちにはお母さんがなちょっともう働けんように、体がね悪うて働けんのんですなんていうのを聞いたとしたら、
はい、
そしたらああそうかって、またこんな方法があるよって教えてくれるんだな。
そうですね、
そういうとこなんだな、
はい、
でここへ行ったらって連れて行ってくれる、
はい、連れて行くこともあると思うんですが、うん、例えばそのヘルパーさんを、うん、お体の状態が、うん、やっぱりこう自分だけじゃ体がうまいこと動かんくなってきたとかいう時には、うんうん、連れて行くんじゃなくて逆にお家の方に、
うん、
その関係の方と一緒に行かせてもらったりとか、うん、はい、うちの事業所で顔合わせさせてもらったりとか、はい、方法は様々かなと思うんですけど、行くだけじゃなくてこちらがお伺いさせてもらうこともよくあります。
もうとにかく橋渡しするんじゃね。
そうですね、橋渡し、はい、それから課題の整理、うん、整頓っていうところをさせてもらって、その人にあるべきところにつながるように、
あるべきところにつなげれるんじゃな。そこへ内田さんのとこへ行って、
はい、
行ったら、じゃあ行かんこともあるんじゃね。まあ そ,
ね、
そこの場で解決できたら、内田さんのところまで行かんでもええわ言って相談事業所で解決することもあるんじゃね、
はいはい、お近くの相談支援事業所っていうところで、
うんうん、
課題が解決できる内容であればそこが入り口になります。
だったら相談事業所っていうのは何をしとんですかね。
基幹センターではなくて相談支援事業所の話というところでなんですが、相談支援事業所では福祉サービス、障害のある方が福祉サービスを使いたいときに、使いたいですと言って使えるものではなくて、使うためには申請が必要です。
はい、
はい、その申請をするお手伝いをさせてもらうのが相談支援事業所。
あ、そうなんですか。は
あ、もうよろしくお願いしますで、明日から福祉サービスが使えるわけではなくて、必要な調査であったりとか、
はい、
場合によってはお医者さんの方から診断書だったり意見書を書いてもらって、
はい、
その後に福祉サービスが使えるようになるので、
え、そうなんですか、はい、
結構段取りを踏むのが結構大変でして、なかなかこう本人やご家族だけではやはり障害があると大変なこともあるので、そこは代わりに出会ったりとか、はい、一緒に手続きをさせてもらって福祉サービスが使えるようにもですし、今度使えるようになって、めでたしめでたしっていうことだけじゃなくて、
はい、
やっぱりこう使ってみる中で、これはいいけどここはもうちょっと助けてほしいわとか、そういったことも出てくると思うので、その人が順調に福祉サービスを使えているかどうかを定期的に確認をさせてもらうという、そういったことも仕事の中でさせてもらいます。
あ、そうなんですか。私はその相談事業所で解決できんかったことを機関地域機関相談センターではするんじゃって言われたので、いっぱい相談事業所はなんやかんやして、
はい、
挙句の果てに困り果てたところが持っていくところかと思ったら、はい、相談事業所いうのはそういう事務的なことをするところなんです。
そうですね、福祉サービスがこう円滑に利用できているかを確認させてもらう、そういった役割がありますし、先ほど話であったんですけど、どうしてもやっぱり課題解決が難しいわっていう話を各相談支援事業所から挙げてくださったりとか、そういう時に一緒に例えば会議に入らせてもらって、役割分担をもう一回確認させてもらったりとか、
あ、じゃあ、 かぶっとると言ってもものすごく違う、私から見たら違うって思えますけど、
うんうん、そうですね、うん、相談支援事業所は本人さんに、うん、相談があった方に距離が近いのかなというところで、うんうんうん、お仕事をさせてもらうんですけど、うんうん、僕たちの基幹センターはどちらかというとこう縁の下の力持ちみたいな形で、うん、普段は見えないんだけど地域でその人を支えてますよっていうような、
うん、
そういったイメージを持っていただけたら嬉しいなと、
うん、
難しいですね、言ってることが、
いや、うん、ですね。はあ、ということは機関要にとっても相談支援事業所とにとっても絶対機関相談や機関相談支援センターとはもう名前もようにとるわ。違う。
そうですね。
ね、
はい、
違う。
直接的にこう支援と関わっているか、うん、間接的にっていうところで関わっているかっていう違いもありますし、
はい、それといる。
そうですね、
私ね、
はい、
なんでかな、相談支援事業所というところのことをあんまり詳しく、はい、知らんかって勝手な、はい、思い込み、
はい、
だっただと思うんです、今聞いたら、
はい、
勝手に思い込んどって本当に同じことをするとこのような、うん、だって字が一緒だもん、
はい、
ね、機関から下が、うん、ね、だからあ思っとったんだけど、
はい、
あそうやって聞いたらだから いらんのでね、いいのってか言って私はちょっと失礼なことを言ったような言わなかったようなですが、
はい、
いりますね、
はい、機関は
絶対に
いるかなと僕も思ってまして、
はい、はい、いります。
ちょっと PR じゃないんですけど、
うん、
はい、やっぱりこう現場直接支援っていうところで、うん、相談支援事業所の方たちすごい頑張られてるんですが、うん、機関の役割っていうところでは、うん、その人たちが働きやすい地域っていうのを、うん、一緒に準備させてもらうっていうようなところもありまして、うん、例えば研修の企画だったりとかも、うん、考えさせてもらったりとか、うちの機関センターの大きな役割の一つで虐待の受付の窓口になっておりまして、
うん、
はい、障害のある方がご家族からだったりとか、もし障害を受けた時に、うん、うちにその情報が入ってくるようになっておりまして、
あ、
はい、
虐待の窓口ってよく教育委員会みたいなのを聞くけど、
はい
はい、ここがその窓口？
そうですね、今教育委員会と出たんですが、
はい、
18歳までの子どもさんが虐待にあった時は、
うん、
教育委員会であったりとか児童相談所っていうのがよく名前で聞かれるかなと思うんですが、
うんうん、
18歳以上で障害のある方がもし虐待に遭われた時、はい、ご家族から会ってる、虐待に遭ってるんじゃないかなっていう時にはうちの方に話が来まして、でうちの方で事実確認をさせていただく、
はい、
うん、ご家庭であったりとか、うん、関係機関からいろいろ情報収集をさせてもらいまして、
うん、
でその後に、関わる機関と一緒にこの方のご家庭だったりその人をどういうふうに支援していこうかっていうような方向性を会議の中で話し合って、
うん、
でその後の対応をみんなで考えていくというような、うん、
それって大変な仕事じゃないですか。
そうですね、本当はこんな相談はない方がいいんですけど、
はい
はい、でもやっぱり今コロナ禍っていうこともあって、やっぱりこうご家庭でどうしても家族で過ごす時間が増えてきたりとか、やっぱりこうお仕事がなかなか給料が減ってしまって、ね、家計が苦しくなってっていうところで悲しいんですけど、こういう話がよく入ってくるっていうような今状況が起きてはいます。
じゃあなんていうんですか、岡山県にたくさんあるんですか、機関相談支援センターが。だって忙しいじゃないですか。
そうですね、
はい
はい、岡山県なんですが少しずつ設置している、うん、市町村が増えてきておりまして、はい、この放送局がある岡山市にもありますし、
はい
はい、その他備前市であったりとか、うん、はい、少しずつこう岡山県内でもこの基幹センターっていうのが増えてきている状況、
うん、はい、 でも、こうなんて相談事業所っていうのは40カ所突撃の時に聞きましたけど、
はい、
40カ所もあるのに、
はい、
こんな大切なすごい仕事をするとこが少しずつ増えているんですみたいな、
はい、
じゃあ、どうして増えないんですか、バーって。
そうですね、それは多分市町村ごとでご事情があったりっていうところで、う
ん、はい、ご事情って何ですか。
ちょっと僕は今この場でお伝えが難しいんですけど、
はい、
はい、準備ができたところから随時設置という形になっているのかなと。
そうなんだ、いろんなあるんだな、
はい、
マル秘なことが。
すいません、ちょっと濁すような言葉で。
そうなんだ。うわ、私ね、かぶってる言って下見の時やそれから本突撃の時にも言われてたので、
はい、
でかぶっとるからもう本当にかぶっとんかと思ってたら、
はい、
これはかぶっていません、かぶっているとは私は思わないです。
あ、
もう絶対大切で必要だと思います。
ありがとうございます。
うん、それでたくさんの人でしてるんですか。
今基幹センター倉敷地域基幹相談支援センターについては、うん、6名の職員を
足るんですか。
はい、6名でなんとか
なんとか頑張っておられるんですか。
はい、頑張っている状況です。
はい、そうなんですか。
はい、いろんな資格持っている方がいまして、
はい、
僕も持ってるんです。保育士だったりとか、はい、社会福祉士の資格、うん、それから精神保健福祉士、
はい
はい、こういった資格を持っている方だったりとか、はい、いろんな資格を積まれていろんな経験積まれた方が、うん、今倉敷地域基幹相談支援センターで、
うん、
はい、お仕事をされてます。
はあ、安心じゃな、そういう方がいらしたらね。
はい、
そうなんですか。わあ、私はちょっとだけ間違っていました。
はい、
ごめんなさい。うん、同じように相談ってついて支援とついて、もうセンターと事業所が違うってでかぶるって言われたので、もう本当にかぶっとんかと思ってました。
うんうんうん、同じような仕事もさせてもらうんですけど、はい、
うん、
基本的には役割を分けて、
うん、
はい、それぞれの事業所とセンターとというところで、
うんうん、
はい、お仕事をさせてもらってます。
じゃあ相談支援事業所とはもう本当に手を取り合っとんじゃな。
そうですね、
ね、
もう本当に連携させてもらいますし、
うん、
はい、事業所の方たちが、
うん、
働きやすいようにというところでお話聞かせてもらって、相談支援事業所によってはお一人でされているところとか、
はい、
少人数で事業所を運営されているところもありまして、うんうん、どうしても相談の仕事っていうのが孤立化しやすかったりとか、結構一人で抱え込みやすいということが、
うん、
はい、自分がやっぱりその方と関わるというところでどうにかしなくちゃっていう思いにやっぱ駆られてしまうんですけど、
うんうん、
でも最初の話に戻って、やっぱり今多問題っていうところで、うん、やっぱりお一人だったりとか一事業所だけで解決するには難しいような、うん、もう家族全体に問題が課題が及んでることもたくさんあるので、でもやっぱりこう心情的に自分が頑張らなきゃっていうのでしんどくなってしまう事業所の方おられるのかなと思うので、そういう時に一人で悩まないようにっていうところで一緒にその関わってるケースのことをどんな風にやっていこうかっていうような、そういったことも仕事の中です
ごい、はい、ものすごい幅が広いんじゃね。
そうですね。
はあ、うわあ、もう絶対頑張ってください。
はい、
もうこれからはどんなことを、そうだ、その前に、
はい、
ちょっとねジングル入れましょうか。もう難しいお話をしたので。
そうですね、ちょっと僕も頭がだんだん疲れてきて、ね、
はい、お願いします。
夢の種放送局。
もう後半になりましたが、
はい、
これから内田さんはどんなふうに事業所センターがなっていったらいいな、 まあ、例えて言ったら寺院が増えたらいいなとかあのもっとできたらいいなとか、あのまあ、どういうことになったらセンターとしてはあのいいかなとか、あの内田さん自身はこれ目指してますとかいうのありますか？
そうですね、あのセンターとっていう話だけじゃないかもしれないんですが、まあ、あの倉敷それから林間町っていうエリアで、あの障害を抱えている方、障害のある方たちがたくさん生活をされておりまして、でその方たちがあの暮らしやすいなであるとか、あの自分の夢とか希望とかちょっとそういったものは諦めなくてもいいような、そういった地域になれたらなと思っていて、はい、あの自分がたまたまここにいたから不幸だとか、あのやれることがないとかっていうのではなくって、でそこであのあ自分はこういう夢があって叶えたいんだっていうところで、あの応援ができたらなと思っていまして。
うわー、そうですか。
はい、あの障害あるなしに関わらずなんですけど、
はい、
何かこう自分の置かれた状況っていうことで、あの自分のやりたいことっていうのを諦めてほしくないなっていうのはすごい思ってまして、それの応援ができたらなっていうのが一番、
はい
はい、思っているところですね。やっぱ頑張りたいっていう人は応援したいなっていう気持ちがあって、
はい、
で僕はたまたまそれがあの障害っていう分野でそういう思いがあって、あの応援したい、あの自分にできることだったらサポートしたいなっていう思いで仕事をさせてもらってます。
あーすごい
なんかすいません、ちょっときれい事みたいにあれかも聞かれるかもしれないんですけど、
で、
はい、
あのまあ、センターとしてはもやっぱりそういうことかな、センターとしての、
そうです、ね、
希望と夢とか、
はい、
展望とか、
あのうち人、あのうちの事業所だけで、こう倉敷市っていうわけではなくって、たくさんある事業所の方たちと一緒にお仕事させてもらう中で、あのやっぱりこう最初の課題解決じゃないんですけど、やっぱりこう連携が取れて、でチーム作りができるっていうことで、あの当事者の方が抱えている課題っていうのが、あの、だんだんこう解決だったりとかいい方向にと思うので、基幹センターを通してっていうところで、倉敷林間の他の事務所の方たちと、もっとあの顔が見える関係だったりとか、横つながりっていうのはすごいあの僕としてはしたいなと思っていまして、で、まあ、連携がお互いに取りやすくなれば、応援団も作りやすいなと思っているので、
まだあの連携っていうか足らないってことですか？
やっぱりあのコロナ禍っていうことで、やっぱりこう顔を合わせてでのなかなかこう交流っていうのが、やっぱりこの1年2年はすごいやりにくかったなっていうのを思いまして、僕はちょうどこのコロナ禍にこの基幹センターに移動してきたので、余計にちょっと思うところがありまして。
ああそうか、
はい、
あじゃあコロナ禍じゃなかったらもうちょっといいようにつながっとったかも。
そうですね、思うのは、あのこちらが、あのお伺いさせてもらうというか、そのやっぱエリアごとでっていうところで、あの皆さん相談員さん頑張られてまして、でそこにちょっと一緒に入らせてもらって一緒に何かをするっていうのが今まではできにくかったんですけど、はい、ここでちょっとコロナが落ち着いてきたら、あのこちらからあの一緒にそこに入らせてもらって、で一緒になってっていうところで課題について考えていけたらなと。
もう時間となりました、
はい、なんかすいません、ちょっと漠然とした話とかが多かったかなっていうので
、いえいえ、ありがとうございました、はいはい、今日のお客様は倉敷地域基幹支援相談、あ違った倉敷地域基幹相談支援センター
はい、そうです、
合ってますか？
合ってます。
相談支援専門員、
はい、相談支援専門員です、
内田遥さん、
はい、
ですね、
はい、
をお招きしていろいろなことをお聞きいたしました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。なんかすいません、僕分かりにくい話ばっかりだったかなと。
いえ、分かりました。私に分かったのでみんなもきっと分かると思います、
はい、ありがとうございます、貴重な機会を。
はい、ありがとうございました。パーソナリティはまゆでした。良い日曜日を。